オブジェの問題も僕はやっぱテキストとして読めるのかなっていうのを聞いてみたいですし、
前回はね林さんの方もオブジェ再論ということで、一応まあそれも自社の泉の方をまあ引き合いに出してもオブジェの話をしていただいた、まあ、流れでこういう話になってるんですけど、
まあ、ちょっとざっくり聞いてみたいのは、だからあのスティーブリッジのあの写真を林さんがまずどう思うかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。あの泉のあの台座の問題ですよね。
あのもし事実誤認があったら教えてほしいんだけど、多分これ僕が読んでる範囲で知ってるのはスティーブリッツが自分の画廊に置いたんだよね。
そうです、そうです、
そうだよね、はい、でだから後ろにあるのがこれがそのマーステン・ハーストリーとかっていう当時のやっぱりアメリカの前衛画家の作品で、これなんか戦争絡みの絵とかっていうのかな、なんかそれとなんかもしかしたら不幸があってそれでこうここに置いたんじゃないかっていう説があるっていうのをどっかで僕読んだ気がするんだけど、
そうですね、
なんか戦争だかその戦とか戦っていうか戦いに関係のある絵で、そのコンテクストをまさにこう背景ですけど、それでスティーブリッツがわざとそこに置いて撮ったんだっていうことを僕なんかで読んだ記憶があるんだけれども、
それはあれですか、そうするとその後ろとの関係性も少しある
ん、うん、でじゃないかっていうのを指摘してる人がいた、なるほどなと思って、でスティーブリッツっていう人はあの一応確認しておくと画廊主だけど当時のもちろん有名なというか、うん、あの写真家でもあるわけで、でだからそのまるで意図がない状態であの何か撮る、まあ、ただ実際からはそのエキバレンスっていうシリーズを写真で撮ってて、それは何でもないものをなんか普通にそれそのものとして撮るっていう写真だったわけだけど、これは逆あの明らかにこうある種のコンテクストっていうか背景を意識して撮ってるんじゃないかということはまず言えると思うんですね。それからだからその、うん、もう一つはその台座に載ってるっていうけど、僕これあんまり実は台座だと思ったことなくて、うん、っていうのは単純にはみ出してる、
そうですね、はみ出てますね。
だからその台座としてその彫刻として綺麗に来てるっていうんじゃなくて、単純に多分そのレベルを上げるっていうか、その
床を
建築的にあのアイレベル、写真が撮れるレベルに持ってくるっていうことで多分持ち上げたっていうこともあるんじゃないかなっていうことですね。それからあと、まあ、いろんなことをちょっと本筋に関係ないことで話すと今気がついたから言うけど、あの僕最初やっぱりこれを見てて、ミュージシャンの勉強の話初めて聞いた時にこれ見てて普通の便器だなっていうふうに思ったんだけど、実際にはこれ便器が横にして置いてある、はい、だから実際のフィラデルフィア行ったりパリ行ったりしてみると横になった便器を見ると、ああやっぱり便器っぽいけど便器じゃない感じに見えるな、でもこれはうまいこと便器にしか見えないように撮ってあるっていうふうに思うことがあって、デュシャンは結構だから置き方変えることによって見え方を大きく変えるってことをやったんだけど、スティーブリッツはそれをなんとなくその便器っぽく見せようとして撮ってるっていうふうに、この状態でなんかおしっこできそうじゃないですか、まあ、前から出てきちゃうんだけど後ろ行かないんでね、大変なことなんだけど、でもこう形そのものは我々が持ってる、だから
あと想像しやすい
と、そう普通の便器っぽく見えるわけですよ、うんうん、でだからフランスの便器ってこうなのかなと思ったぐらい最初本当冗談じゃなしにあフランスの便器ってこうなんだって、これで用足すんだって、であとあの僕もよく便器の話するんで女子学生に聞くんですよ、これ便器だって分かったんですよ、男性用の小便器だから分かんないよね最初、便器っぽいってことは分かるんだけどこれでどうやって用足すのか分かんない、見たことがちゃんとないから、普通の家庭にあるのが女性も男性もない両方の便器だから、だからそういうのが分かんないとかっていうし、その辺のなんかイメージが割合こうまとまりにくいように、まあ、スティーブリッツっていう人はちょっとやってたかなっていう気もします。でだからそのまさに可能体ってことで言えば便器として使ったとしてもこういうやり方もあるよねっていうふうに言ってるように見えるんで、だからその芸術と便器だけじゃなくて便器の中での可能性というか、はいはいはい、潜在的な可能性っていうのが引っ張り出されたっていうふうに見た方が僕はこれは、うん、でもしだから芸術か便器かっていう話だったら普通に便器に見えるようにからやればよかったん
で、確かに
だからそういうところはどうなんだろうっていうふうに思ってましたけど、う、ね、うん、あとだからあまり自分の前回の話と関係するかどうかわかんないんですけど、僕まあ前回そのオブジェっていうのにもともと2つの可能性があった、一つはイメージとして見る可能性、はい、もう一つはその行為の焦点、何かこう行為を引き出したり行為の対象になるようなそういうものとして見る可能性があって、でデュシャンっていう人はその後者の方 いろんなこうアクションがそのオブジェっていうか物を起点に動いていくし、僕はまあもしかしたらその中に判断とかインストラクションとかっていうのを忘れなかったことも含めて入れていいと思うんだけど、ゲームによる指示とか、うん、そういうふうなものも例えば増本さんの作品とか、はいはい、あの確かにインストラクションあのレシピっていう形でこういう料理作ってくれるっていうのがあるけど、はい、例えばそこで包丁とか、素材とかっていうのが一つのこう行為の対象として必要になってくる、はい、でそういう点ではそこでやっぱりオブジェっていうのもオブジェとして作品は提示されないけれどもオブジェっていうのはやっぱり関わってくるし、うん、そういうその何か指示とか動きとかっていうものの焦点だったりきっかけになるようなあのオブジェっていうのがまず、うん、まずっていうか2つ目としてあって、でそれはまあ最初はデジャンだった。でただ多くのオブジェっていうのはあのイメージの問題として全部扱われちゃって、うん、こう見えるとかあんな風に見たら面白いとか、こういう素材とこういう素材でやったらこういうイメージの方が活かされるとかっていう風にイメージの問題に置き換えられちゃって、だからあの先ほど出てきた作品でいうと直子映画の作品なんか僕はそうだと思う、つまりイメージなんですね、
はいはい、
あそこから行為が動くとか、あれが行為の対象になるとかっていうことじゃなくて、どう見えるかとか見えないかとかっていう、だからやっぱり分かりやすい動物の発生の過程を取るわけですよ、ビーズとかこうああいう不定形なっていうか形を使いながら、でも最終的に一つのまとまった鹿なら鹿ってイメージになる、うんうん、だからそういう意味では、まあ、そうあのごめんなさい、マーコーリーさんのオブジェっていうのは、はい、僕はそういう意味では昔ながらのオブジェだと、うん、どんなに仕立ては新しく見えても、
う
ん
う
ん、
そうですね、
昔ながらっていうかその、まあ、シュルレアリスムが持っていたオブジェっていうのは、まあ、それがあのオブジェが昔ながらだから悪いところじゃないですけど、はい、それが蘇ってきてるっていう感じがあって、うん、でその点では僕は、まあ、例えば富さんの作品とかデシャンのこういう作品っていうのはイメージになってない、
うん、
だけどスティーブリッツはイメージを捉えちゃってる部分があると思う、うんうん、便器も見えるまだ便器だよっていうイメージで捉えちゃってる部分があって、でその辺なんかデシャンはどう考えたんだろうなっていうふうには思いますね、そのイメージとしてどう見えるかって問題じゃなくて、その特に水になって作品は結局これしか残ってない、写真しか実物がどっか行っちゃった形で、だけどその実物は実物を起点にさまざまな出来事があった、そういうふうに考えていた時にあのなんかくしくもそれイメージだけなんです、その焦点になる作品はイメージだけ残ってるっていうのは気持ちとしか言いようがないんだけれども、だからその吊るすっていうこともそうだしね、その最初の最初の話してた吊るすっていうこともそうだし、デュシャンって人はやっぱりこうずっとこう物っていうのをイメージじゃなくて、その行為の対象として捉えてた、倒すとか吊るす、
何かアクション、
でそこに多分行為の対象の中に、まあ、すごく強引な理屈だけど、例えば名指すっていうことも入って、
はいはい、そうです
ね、ネーミングするっていう、はい、実際その物理的に関わるっていうことじゃなくて、言語でそれに対して関わるっていうこともあって、だからそのダジャレみたいなものもあったり、でその言語でそれに関わると言語が別の言語を呼んでくるっていうふうなことがあって、それがまあ、まあ、強引に言っちゃえば一つの行為っていうか、
うん、そうですね、
はい、だから何て言うんだろう、いわゆるそのパフォーマンスっていうか、はい、言語行為、はい、言語も一つの行為だっていうふうに
書き換えがされる
できると思うし、うん、それはなんかアナグラムとかっていう、僕はなんか パフォーマンスというか謎っていうふうな方で。流、
まあ
うん、すとなんかそれが別の必然性を持つ、
そうですね、
まあ、ちょっとあの話がもしかしたら失念させる答えになって、
いえいえいえ、
逆に僕ちょっとごめんなさい、まあ、よく分かんなくて聞きたかったんだけど、どこで聞こうかと思ったんですけど、一つは、はい、その二律背反っていうのが何と何の二律背反なのか、ちょっと僕今一つ、
あ、それはですね、
理解してみたく、
はい、うん、そうですね、まあ二律背反というのはこの、ティエリさんが言ってる概念で、まあ、カントあのデュシャンからカントに向か
れている、いわゆるアンチノギーのことだとは思うんだけど、
はい、
何と何が二律背反なのかっていうのは、
ちょっとですね、
分かりにくい、
まあ、いろいろ言ってるんですが、ちょっと待ってくださいね、これをですね、まあ、まあ、芸術が、まあ、平たく言うと、その芸術が概念であるということと、まあ、芸術が概念でないっていう、この、2つの反対命題、正命題と反対命題が、まあ、両方成り立っているのがデュシャンの伝記なんじゃないかというふうに言っているんですね。これが芸術であるという文章は概念に基づくものではないという、まあ、これが正しい命題として、まあ、その反対命題として、これは芸術であるという文章は概念に基づくものであるという、まあ、まあ、で、まあ、そうですね、まあ、重要なのはだからこれが芸術であるという一つのテクストとして捉えてるっていうことなのかなというふうに思うんですけど、
それが多分いや僕も昔それ、テイクドリームのその本を読んで、 あの書評を書いたと
かあって、
昔、
は
いはい、あのそれで引き受けてもよかったなこの仕事って思ったんです。すっごい分かんなくて、なんか全然分かんなくて、うん、でなんか他にいくつか見ようと言って何となく分かったんで、それで何とか逃げたっていう記憶があって、うん、だからあんまり本当はティルトディープの話をしたくなかったんですけど、あのただ そこまでだからその芸術はこれは芸術であるっていうのは概念に基づくか基づかないかっていうティルトディープの議論って、うん、その普通デュシャンについて言われる議論から一つこうステップ上げてるんですよね、うん、つまり普通芸術か芸術じゃないか、つまりこれは芸術であるっていう命題と、うん、これは芸術ではないっていう命題の二質開発で考えるのが我々の普通の自社に関する常識っていうか、それがこう曖昧なんだっていうのが常識なんだけど、その判断そのものが概念に基づくか基づかないかっていうところまでメタレベルまで上げちゃってるっていう理由で、それはティールドゥームの議論としてすごく有効だし、あの面白くはなるんだけれども、うん、ただここでそこまで話を持ってっちゃうと、そこまで話を上げちゃうと、これ概念に基づく判断、芸術に関する判断が概念に基づく判断なのかそうでないのかっていうところまで話を上げちゃうと、なんかちょっと僕はそうするとこう話の段階が一つ上がっちゃったような気がして、具体的な作品の判断じゃなくて、その判断が概念に戻すか戻さないかというのはまた別の話になってくると思うので、少しそれはあの二律背反ということのある限界というかリミットを見つけてやらないと、ちょっとその後の話はどうつなげたらいいのかなと僕は正直言って
と難しいな。まあ、ディウムの話をしたのは、まあ、もちろんアンチュームの話もあるんですが、むしろその芸術を作るということと、まあ、その判断するということが、うん、つまり作り手と受け手というふうに、まあ、ありますよね、まあ、それがある種無化されてあるのは判断だけだというところが面白いところかなと。つまり、作者と鑑賞者の違いというのは、その送りに過ぎないと。つまりそれは誰がやっても実は、あ、そう、その話もしたいなと思っていて、つまりその作品を作るっていうのが、なんかある特別の、まあ、特化された人物がやるというかは、むしろその誰に対して、誰にできる可能性っていうものがあって、それが判断できるかどうかっていうところが、まあ、今日、そのだから造形の問題と、その判断の問題をどう考えるかっていうところですよね。富井さんの作品なんかは、むしろそのだから判断があるような気がしてて、なんていうの、だ富井さんの作品というのは別にある意味で誰でもできるわけですよね。あの要はそう、ただやっぱりそこが富井さんが、そのある富井さんの身体感覚の中で、ああいう判断をされていて、まあ、その判断が富井さんの中でされたらいい形で出てくると。でそれをもう、まあ、あのそれを持っている僕らはそれを見るときに、重要なのはそれは富井さんができるかできないかっていう、その技術的な問題じゃなくて、それをそう判断して、そういう形にしてるっていうことが遅れて僕にやってきて、まあ、そこにある種のなんか、そういう規定のルールを、まあ、規定のルールっていうか、あの場合は、あの B あのですね、は
い、とりあえずごめんね。そしたら概念に、芸術かこれは芸術であるという判断が概念に基づくか基づかないかっていう、その概念に基づくか基づかないっていうのはとりあえずパスしていい。
あのデューブの話を別に僕はした
か
った
。それで、あの外してよければ外させてもらって、僕じゃあそれはまあ一つ分かったって、その問題としては判断するのが誰かっていうことがとりあえず分かんなくなった、あるいはどっちでもよくなった、作者がこれまで判断っていうものをそのあることを権威的に握ってたけれども、あるその判断っていうのは観客に委ねられるようになった、そこで判断っていうものがその正しい正しくないっていうことじゃない形で判断そのものが浮かび上がるようになったっていう議論、理解は間違いになりました。でそうなってきたときに、じゃあ、結構、なんかもしかしたらいきなり、確信つく話になるかもしれないと思うんだけど、やっぱりどうしてもやっぱある種の作品のことは批判的に言わなきゃいけないなと思うんだけど、判断だけが浮かび上がってきたときに、それでもなおかつ、その判断っていうものを、引き受けてない作品っていうのは、僕は怠慢だっていうふうに思ってて、
判断
の正しさを自分の責任持って出せないっていうかな。で、だから正直そのインストラクションの作品っていうのは、この間散々僕は彼のインストラクションの作品だったんだと言い続けたけれども、
インストラクションの作品はないんですよ。
ないけど、でもああいうふうに見せるっていう、インストラクションをあたかもその作品であるかのように見せていくじゃない。だってここでやったんじゃない？
そうですね。
この場所で。
やりますよね。はい。
でそれがやっぱりあの僕はあまりどうあまりというか賛成できないなって思うのは、さっき泉太郎さんの作品もそうだし、はい、あのそれから松本さんの作品もそうなんだけれども、あの判断だけを見せるっていう時に、うん、その判断の正しさっていうのを確保に入れちゃって、うん、で見てる人が判断すればいいですよっていう、ね、あるいはその関わってる人が判断すればいいですよっていうふうに判断委ねちゃう。で僕それが嫌だなっていうか、あんまり好きじゃないっていうのも最大の理由は、そこで責任放棄してるふりをしながら、うん、実際にはそのお膳立てをしてるのは全部自分だっていう判断基準だけは常に手放さないっていう、その二律背反どころか二枚舌的な戦略は僕は好きになる。
それはあの、あの指摘してる人もそ
うです、やりっぱなしであるように見せながら、でも自分はやあのちゃんとそのキャスティングボードに握ってるっていうか、自分の作品としてちゃんと見せてるっていうところ、まあ、富田がどうとか、
その判断っていうのは、その判断したら要は、
その林さんの判断っていうのは要は、まあ、僕とかで言えば、まあ、立体として見せてるってことは、判断こういう判断をしたっていうことの意思表示ってい
うか、そうそうそう
そうですね。
だから
その立体がないっていうことは、判断を僕が明示してないから投げっぱなしに見えるんじゃないかっていう。
だから彼と飛び込む先の場合はキャスティングボードを握ってるのが余計露骨、あの全部じゃないけど、インストラクションの作品が本当に嫌いだっていうのは、まあ、どんどん話すたびに大して好きじゃないとか、どうも良くないと思うとか、
さ
っき嫌いだって、ダメだなって
言ってます
とか、だけどあの、それこそキャスティングボード握ってるってことは、他の2人よりも、まあ、馬鹿正直に出てるよね。だって、さっきの組み上がりが決まってるわけだから、それを自分が持ってるけど、それをあなたたちが作ってもいいんですよっていうときに、判断そのものは富さんの場合は、自分の正しい判断で決して手放さない。それはバカ正直に出てる分だけ、その点はまだマシかな
って。僕はあれいかに手放さないかっていうことをまあちゃんと
最後は手放さない
から、
さっきのインストラクションの作品があんまり好きじゃないのは、それを手放したようなふりをして自由にやっていいでしょって言いながら、そのステージっていうかキャスティングボードを全部握ってるっていう
のは、僕は全く自由にやらせませんから。
そうそうそう、だから受け意味がない。
はいや、
それはあのそれこ その昔かつてそのシアトリカリティって言われたやつで、結局観客が自由だよとか、観客に好きなようにやっていいよって言いながら、キャスティングボードは全部アーティストに言ってるじゃないかっていう、その辺のなんかこう二枚舌戦略があのどうかなって。
そう、ただそこで問題になってくるのは、だからまあそのだから彼そのまあそのキャストあの誰が握ってるかっていう問題で、だからそこで多分ね、まあ、やっぱりその作家性とかね、そのやっぱ登録のシステムとして、やっぱりその泉太郎とかね、松本康人っていう、だから本当に彼もう少しだからね、もしかしたらそこで話してルールを全く変えちゃってもいいっていう可能性もあるわけですよね。まあ、だからそこのキャスティングボード自体も書き、あのそういうルールをその集合的に書き換えるかどうかっていうのがどうなんですかね。でつまりそのだから作家性があって、その現状の後で、そのまあそれはそのなんていうの、流通とかね、その所有の問題とか、まあ、ギャラリーの問題とかいろいろあると思うんだけども、つまりだから、それをやってるのは別に作家そのものではなくて、その僕らがやってる社会のシステムがそういうルールを決めてるんじゃないかなっていう。
直接手を下してないってことですね、作るその時の、作家があって。かなり現実的なレベルでってことです。
いや、僕は別にとは言いつつも、やっぱり作家の身体性っていうところはすごく、まあ、信用してるというか、そこがなくなったら終わりだなと思って。
そうですね。難しいんです
よ。結局そこで作家の身体性に戻っちゃうね。
その身体性っていうのが、その別になんかこう特別な何か天才的な何かをやるっていうような身体性ではなくて、そのあるルールとか、あるルールの中で経験していく中で、その出てくる身体感覚って言った方がいいかもしれないです。
それが最後見えてくるところに、なんかどっかそこで作家の責任を担保されてるっていうか、そういう感覚がまあ作り手としては、それが担保したのがいいか悪いか分かんないですけど、そうせざるを得ないところは、どんなにそれを多分作るとか作らないとかって問題になってくると思うんですけど、どうしてもね、最後その一線がこう良いとか悪いとかって判断ができないところで担保しちゃうみたいなところは、
できないところで担保しちゃうってことだけど、見えないところで担保し
ちゃう、どっかでね、ちょっとそれはね、うまく言葉言えないんですよね。ただ作家性って時に
見えないところで担保するっていうのは、具体的にそれ
作品の身体性でなんとかこ
う完成した作品っていう形で見えると
か、見えてきますけど、見えてこざるを得ないじゃないですか。
作品映像でもね。
作品がまあどんな媒体であれ、うん、作品が完成した時に、うん、そこでその担保されるってこと。
どっかでやっぱその人が撮った映像とかね、やっぱその人がやったものとかっていうところが見えてしまうことによって、まあ普通に考えればああやっぱこの人の作品だなっていうふうになっちゃうっていう。例えば絵画でもどんなにシステマティックな絵を作っていくら描いてもいい、まあソロリットとかはねちょっとそういう意味ではもうちょっと違うところちゃってるかもしれないけど、まあ、まあその話はここではまあ直接しないけど、例えばその誰でも描きそうな絵を描いてもやっぱ本人が描いてるっていうところがちょっと大きくなったり、まあ、さっき松本君がさっきの映像はしかもちょっと僕が運営している場所で初出の映像をさっきがじゃあ、さっきのお母さんがねやってる映像は僕がちょっと企画してた展示で一番最初に上映されたんで、松本君も結構やり取りだったんでちょっとよく覚えてるんですけど、やっぱどうしても彼らがなるべくその、まあ、レシピページを作るんだけど、そのレシピ自体もそんなに意味があるわけじゃないし、であれもっと説明すると違う言語で書かれてるんです。だから日本人だったら日本人があんまり読めない。で、お母さんの映像ちょっと特殊すぎて、韓国語を勉強してたから、
ちょっとできる。
予想外に韓国語が分かってたので、意外とできちゃったっていうのが、彼の中ではちょっと失敗の部分で、だけどそこはやっぱまたこの、それは、まあ、でもそれ自体も実は本当は問題じゃなかったのかもしれなくて、その間にやっぱどういう、なんていうかな、反応するかっていうか、だからさっき言った判断のことは、まあ、一番重要なんだけど、でもその判断をやっぱ取ってる松本君がどっかで見えちゃうんだよね、うん、でもそれはやっぱ彼自身もそれをこうどこまで見せていいのかっていうのは多分また保留してるっていうか、
判断を見せることが悪いっていうふうに言ってるんじゃなくて、それは判断しちゃうんで、判断すればそこいろんなところで作品これでいいとかこの映像でいいとかこの組み合わせでいいとかって必ず判断はしちゃうんで、なのにそれを自分は判断してないよっていうポーズ取るのはやめてくれ、
うん、多分そうはしてないんですよね、ね、多分。
でもなんかそういう文脈で評価されるじゃない、割合。あるいは今の話だと、その自分で判断しない代わりにいろんな読み替えが可能になってくるから、だからそのこう可能体っていうそのルールの読み替えが可能になるって、作者はそこでうまくこう自分が身を引いてるからっていう、デュシャンの場合なんかまさにそういうところあるけど、含めてみて。で、でもデュシャンなんていう人は絶対デュシャンじゃないか思いつかないようなああいうルールだし、ただそれは僕も自分で言ってて、これそれこそ説明が難しいなと思ってたんだけど、でも結局デュシャンだったら絶対そう、今まさに言ったようにこれはデュシャンしかやらないよなっていうふうにやっぱり分かるよね、
ただなんかそれがその神業みたく何かそういうこう作るっていうことのなんかこう神秘性に行くんじゃなくて、
だ
から それは、ね、誰でもできるっていうところが、
本当は誰でもできるはずだみたいな、
うん、そうそう、だから結果的には誰でもできるけど、うん、最初に思いつくっていうことはやっぱり難しいだろうと思うし、それは、ね、バーネット・ニューマンがあの線引いた時に、まっすぐあの線引いた時に、うん、それ誰だって描けるけど、うん、でもその線を思いつくかっていうこの画面でね、うん、
まあ、ポロック、
ね、そうそうそう、だから最初に思い、それは前の話でもあるけど、うん、最初に思いついたやつ の発想っていうのはそれが完璧可能であったとしても、その人間が最初に思いついたやつ、思いついたっていう事実は決して消えないので、それは。だからそこで必ず、それこそまさにもし担保されるっていうことを言うんだったら、最初に思いついたところで担保されるわけです。その形とかその組み合わせとか、トミックの作品だってパンチングメタルにあれ入れるっていうところを思いついたところで彼の作家性なんですよっていうのは担保されてるっていう。だったら余計にそこからなんかこう、オープンエンドで、あのアーム捨てる、フォーム捨てるなんていうのは、なんか後からちょっとこう、うん、取ってつけたような理屈に過ぎないんじゃないかっていうふうに。
僕は違いますよ。
だから、で、
まあいや、
まあ、で、その話はもうこれだけです、これだけです。だから、前回言えなくて、言わせるだけ言ってなくて、期間があったと思ったのは、だからインストラクションの作品を必要ないと思うのは、富士の作品は作品で見えるからいいのよ、それが。
まあ、その説明っていう
か。そう、説明が、構造が明確だから。うん、それをだからわざわざインストラクションするしかないってことで、で、インストラクションする人たちっていうのは、それこそもっとこう、なんかカオティックっていうかね、こう、コンテクストのズレみたいなものを、
ね、
うん、言ってみれば、持って遊ぶ人たちがやればいいことじゃなくて、それをあなたのような作品がやることはないと。
いや、確かにそうです。だからそのインストラクションあって、そのコンテクストがあって、ただそれ再生だけが出てくるっていうと、それは確かにその僕が言った可能体はそういう可能体じゃなくて、うん、もっとその内部的にもっと別の言語とか別の意味になってしまう、まあ、つまり批評とかね、批評なんてまさに判断で、富井さんの作品はやっぱ林さんが見ることによって全然違う可能性があるってこと自体が、 ある種の判断なわけで、だからというのは、そうね、まあちょっといいや、その話を。だからその富井さんの作品を判断するのは別に富井さん自身じゃなくて、それは当たり前の話
じゃないですか、ね。そうです。だからその時に僕の場合は余計な、なんていうかな、僕自身のイメージとかが介入しないように、まあ持ってるものの輪郭を、維持するっていう自分の中のルールの中で。
ちょっと俺、彼自身じゃないの、判断するの。
いや別な判断可能性があるのはでも批評の力じゃないですか、それは。
いや、
それだって作者のそのメッセージとか作者に意図しているものを読み解くのが批評じゃなくて、と思うんですけど。
いや、だから
批評の話になります
ね。だから僕の彼の作品に関する議論で言えば、彼が気がつかない彼が考えていることを突き止めたっていうつもりですよ。
あ、それはそうです。
彼が考えてないことを僕が考えたっていうことではない。
あ、
少なくとも僕が彼の作品について批評するときは、あるいはまあ彼の作品についてじゃなくてもそうだけど、人の作品が、いや俺はそんなつまんないこと考えてないよって言っても、いやお前が考えてるのはそんなつまんないことだっていうことはあり得るしね、うんうん、直子井さんの作品がイメージのことなら全然俺は考えてないよって言うけど、でも僕に言わせればあなたが考えたらイメージのことしかないですよ。
ちょっと奈緒さんの擁護するわけじゃないけど、奈緒さんの作品はそのだから確かにその、まあ、別にあんまりフォローしても違うんだけど、僕が言いたいのは、ご説明したようにそのビーズとなってそれが属性としてなってしまった作品はそれはおっしゃるとおりイメージだと思うんだけど、奈緒さんの場合はそれがその素材によって別のカテゴリーだから、面白いのはその別のカテゴリーへと転じてるっていうところが面白いわけで、奈緒さんの作品をだから一つの物体として見てしまえばそれはもうイメージとしてイメージに転じてしまうかもしれないけど、でそこに属性論者やってるんだけど、そのカテゴリーを作るっていう問題ですね。
やり方自体に面白みがあるってことですかね。
やり方っていうかそういう
やり方大雑把に言うと
ね、うん、ちょっとだから命名の話で言うと、例えば作品にタイトルつけるっていうのはその作品のその作品がそのあるカテゴリーの中に含まれているから、その作品のタイトルを個体として作るわけじゃないですか。でもその上に大きなその、まあ、それどんな作家でもそうだと思うけど、ある種のカテゴリーみたいなのがあって、そのカテゴリー作りを奈緒さんの場合はそのマテリアルのレベルでやってるっていうところは僕は、
はい、ちょっとカテゴリーって何だ。
カテゴリーっていうのは
中和田さんの言うカテゴリーって何。
例えば奈緒さんの場合で言うとビーズとか、ビラスとか、なんだっけ、なんかあるんですよ。
ハポーレター
ハポーレターのスカムとか、まあ、そういうなんていうのかな、ある素材が持っている、まあ、あるその集合として機能するようなものです。カテゴリーアーカイブみたいな。
アーカイブって言うと ビーズのカテゴリーってもうちょっと違うこと
だ。そうですね。いや、ただ例えばだから彫刻、じゃあ彫刻の話を言うと、彫刻っていうのはどういうものかというと、台座があったりとか立体があったりとか、なんか あるじゃないですか。そういう意味での、その彫刻っていうのは、あ、なんとなくこれが彫刻っぽいなっていう、なんとなくありますよね。カテゴリー、
まあ、イメージ的なカテゴリー、
うん、まあ、イメージ的なカテゴリーっていうか、
彫刻はこんなもんだっていう、
うんうんうん、
ビーズだったらこんなもんだっていうカテゴリーがある。
ビーズっていうのが奈緒さんの場合はそのカテゴリーを自分で作ってるっていう、カテゴリーを作ろうとしてるっていうカテゴリーのレベルで、
それはその場合のカテゴリーってある彼の作品のカテゴリー、
メタレベルのだから作品っていう一つの個体じゃなくて、メタレベルで作品として成立するようなもの、
つまり個々の作品、自分がこれから作るであろう、あるいはこれまで作ってた作品とネットワークしていくことで新しいカテゴリーがそこに
生ま
れ
る。
それはでもどんな作家でもそうじゃない。
いや、ダンサーの場合はそれはどんな作家でもそうだし、そうなんだけど、それを僕はマテリアルのレベルでやってるから、ちょっと関心があるっていうか、それはどんな作家でもそうだよね。
マテリアルのレベルでそのカテゴリー
です。マテリアルのだから、そのだから、つまり素材っていうのは何かこう表したい時の何かの属性なわけじゃないですか。それなんか表現したいっていうことがあった時に、それを
ビーズならビーズを選択したってことの中に作家のなんかその意図なり表現のメッセージ性なんか含まれるっていうことを、
含まれるんだけども、それがその奈緒さんのその意図とか、もちろんその意図とかあるんだけども、素材が持っているその素材が、何らかのこの、はい、何らかのこの作家がこう意図している観念であるとか理念っていうのを表現するための単なる道具じゃなくて、っていうことなんです。
でもその作家の持ってる意図なり観念なりを表現するっていうディメンジョンというか、そのシステム自体は変わってないんだ、変わってないと、それはあるんだ、まあ、別に直さに限らないけど、そのマテリアルって、そのアートさんが言うのはマテリアルっていうときに、それは理念なり何なりを表現するっていう、そこのところが変わってない。
だからある意味じゃあ、その、まあ、コントロールできないところも意図しつつ、まあ、その素材が持ってるそのね、素材が持ってる内部構造って言っても分かりにくいかもしれないけど、例えばスカムだったら、あの熱すればここにいないとなるっていう、それ自体がその表現の表れとして、そういう意味でのマテリアルってことなんですか。
それが、いや僕あの直子さんの作品全部見てるわけじゃないけど、あの下のやつとかあとスライドで見せた後、いくつか展覧会であの作品を拝見してるけど、はい、で別に直さんに限らず、あのこの間僕はイメージって言葉を出ろうとしたのは、はい、結局その素材を使うっていうことが、あのある意味それまさに人間、あの、うん、作者が考えたあるこうビジュアルなイメージの、はいはい、あの実現化のためにマテリアルが使われるっていうところで、そのシュルレアリスムのオブジェってのもそうだった。あそうですね、だから最終的にイメージの問題として決着するようなものの使い方だった、うん、それが、そういうふうなものの使い方だったのだから今聞いてきていて、僕が例えば富さんでもいいし、ブシャンでもいいし、あるいは70年代、60年代の作家に対して考えるのは、はい、その素材がむしろ行為を引き出すものってどんどん出てくる、自分の理念をその表彰するっていうか、はい、あの表すための素材じゃなくて、素材がその起点になって自分の行為っていうか、はい、まあ、名指しでもいいけれども、そういうものがどんどんこう引きずり出されていくような感覚、むしろだから、これ言っちゃうとなんか日本の伝統工芸みたいなんだけど、はいはい、素材も教えてくれるっていう感覚、教えてくれるっていうか素材が導いてくれるし、素材がどこかに連れてっちゃう自分を、で多分田中幸福なんかそういうことを言ってるんだよね、考えてたら、ある意味で、
まあ、作らされる感覚、
そうものによって作らされる感覚、
そうで、だから僕も本当は奈良さんはそうやって読み解いてもいいんじゃないかなと思うし、例えばそれ今工芸の話で面白いなと思った、工芸自体がなんでこんなに、なんていうの、蔑まれてるかっていうと、その僕が考えてるマテリアルって言えば本当工芸なんで本当にすごくいいメディアだと思うんだけども、やっぱそこはその工芸自体がその明治近代の時にこう、ね、大量消費の方に行ってしまったから、まあ、そこの、まあ、それはまあ
でもまさにその工芸っていうのは大量消費になっちゃったから、じゃあそこで作家性を表すために何やるかって言ったら、作家の主観的なすごくビジョンをどうやって投影するかってこと
にどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、その素材の誰にもできないようなコントロールの仕方で実現するかというの話がいっちゃったところに、ある意味工芸の禁止っていうのがあったわけで、むしろそこはいわゆるまあ現代美術というファインアートの部分は逆に、いやそうじゃないんだ、イメージをどうやってその手を使って実現化するかじゃなくて、誰でもつながること、コネクションできる概念をどうやって作品という形で展開化していくことなんだっていう、そこはだからこう工芸がそっちに向かったのか逆の方向を選んだわけでしょ、一応よくあると思う。でなのにそういう点ではだからあのまさにシュルレアリスムとかが工芸化しちゃってる部分があったし、あるいは今の作家のうちの何人かでもそういう側面っていうのがある、みんなうまいしね実際ね、あのビーズのコントロールなんか見てると非常にうっとりてるような作品でしょ、だから非常によくもあるのも工芸って言ったよね、そういうふうに言ったイメージの崩壊に結びつかないっていうか、あのイメージの結晶化にはすごくこう全部向かっていってるけど、イメージの崩壊に結びつかない、いわゆるだからその
まあね、
なんかこう作家の持ってるオブセッショナルな何かを展開したようなものに見えるっていう感じは、僕は少なくとも直子さんの作品ではちょっと感じる、
あその個体としてみればね、そういう側面もあるかなとは
思
う、
あんまり直子さんの民主だとか小谷元人とかでもいいし、なんかああいうこうなんか、イメージとして結晶化するっていう方向はあるけど、そうじゃない方向っていうのはないんだろうかなと思うんですけど、だから何かちょっと違うかなと思うんですか。
ちょっと、まあ、時間がちょっと一回休憩入れたいんですけど、そこにちょっと僕が思ったのは、はい、その名和さんに関しては多分林さんは多分そう見えると思うんだけど、僕から言うと多分は淡津さんが言いたいのは分類化することでやっぱ作らされてるんだよね、名和さんもね、そういう見方なんじゃないか
と、カテゴリー
イメージ
カテゴリー
を作られてる、そのカテゴリーを作ることによって作らされようとしてるっていうか、だから逆に作らないでも作れるみたいなとこまでカテゴリーができたらいいんじゃないかって思ってるんじゃないかってことだったの。
そうです。
で、そういう意味で見たら、まあだから我々っていうか、まあ、俺とか田中君とか、 まあ、ここにも何人かいらっしゃるけど、そういう作家にも最近の作家に近いものは
あるんじゃない
かと。
ありがとうございます。
というところで、一応まあ長さの話ばっかりすると、まあ、僕もちょっと若干尺なので、
すいません。
これで自分の話だって言ったくせ
に。まあまあね。なのでちょっと一回まあ、皆さんの質問とかでもっと飽きちゃうね話なんかもいいと思うんで、一回ちょっと5分ほど休憩して、それからまた今度質問を交えて。